それでは本日の聖書箇所を読みします。本日はヨハネの福音書13章1節から15節です。ヨハネの福音書13章1節から15節をお読みします。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残ることなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで、皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり父であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。アーメン。それでは今日はクリス先生に、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと題してメッセージを取り継いでいただきます。
はい、おはようございます。今日はいきなりサプライズでね、さとこちゃんと、まあ、Facebook とかでは何回かお話したんですけど、直接こうやって顔を見るのは本当に久しぶりですね。はい。感謝します。本当、パンデミックのおかげなんて言っちゃいけないんでしょうけれども、でもこうやってインターネットでね、いろんなところで、離れて神様と共に歩んでる兄弟姉妹たちとつながれるのも、本当に神様の恵みだなと思って感謝してます。あと2週間でイースターですね、今年の。ですので、うちのプリンストンの教会では、この1ヶ月ぐらいずっと、ヨハネの福音書から、特にイエス様と弟子たちの最後の晩餐のシーンを少しずつ見ています。今日与えられているのは13章なんですけれども、このヨハネの福音書は13章から17章の終わりまでの5章という、こう、長い、部分を全部最後の晩餐のシーンにこう費やしてるんですね。で、イエス様の説教、祈り、弟子たちとの会話、これをヨハネはすごくこう細かく記述してます。で、皆さんご存知のように最後の晩餐はこの4つの福音書全部に記されているんですが、これほど長く細かく記されているのはヨハネの福音書だけなんです。で、またヨハネの福音書の一つの特徴として、この弟子ヨハネっていう人は、まあ、イエス様に一番近かった弟子だと言われている。自分のことを主に愛された弟子っていうふうに呼ぶぐらいなんで、すごくこうイエス様の言葉とか行動に、敏感に、こう感動したり感じたり、いろいろ深いところ、深いものを見る力のある人だったと言われてます。賜物があって。まあ、だからでしょうか。結局、聖書の一番最後の黙示録。これもヨハネによって書かれたわけですよね。だから、ものすごくこう、深いメッセージ性があるんですね、この福音書は。 で、例えば、この、ヨハネ全体の中で1章から12章までですね、12章の中には、光っていう言葉が23回、命っていう言葉47回も出てくるんですね。だから、イエスは光であり、その光は人の命であったっていう、あの、ヨハネの1章に出てくる言葉、それが12章までずっと続いてテーマとして流れてるんです。ところが、この今日見ようとしている13章から17章の最後の晩餐のところには、光という言葉、なんと0回、一度も出てこないんです。で、命は6回しか出てこないんです。それに対して愛、神の愛、アガペですね。これが31回も出てくるんです。だから、ものすごくわかりやすいんですね。最後の晩餐のテーマは、愛、神の愛、イエス様の愛なんです。そのことを私たちは改めて心に留めて、今日の御言葉を見ていきたいと思います。この最後の晩餐が持たれたのは、ちょうど杉越の祭りの直前。ですから、エルサレムに各地からいろんな人々が押し寄せてきて、町のムードが最高に盛り上がっていた時だったんですね。しかし、にもかかわらず、イエス様と弟子たちは誰にも知られないような秘密の場所みたいなところで、2階の小さな部屋で静かに夕食と交わりを持っていたんです。一見おごそかなイエス様と弟子たちの水入らずの平和な食卓に見えるんですが、さっき読んでいただいたように、その時すでに悪魔はユダの心にイエス様を銀貨30枚と引き換えに売ろうとする思いを入れてました。そしてイエス様はもちろん、この愛する弟子から裏切られることも知っていたんです。そんな特別な夜だったんですね。すると突然、イエス様は弟子たちの足を洗い始めたっていうんです。で、当時のユダヤ社会で人の足を洗うという行為は、お金持ちの家に雇われているしもべが行う仕事でした。このユダヤの文化の中には、誰かの家に食事に招かれるとき、外出前に自分の家でまず簡単に水浴びをして、体をきれいにして出かけるっていう習慣があったそうです。でも、もちろん歩いて人の家に行く間に、しかも当時は靴なんかなくって、革紐を編んで作ったようなサンダルですから、砂ぼこりが舞う地面を歩くと足はもちろん汚れますね。そこで、ホストの家に着いた時に入り口で待っているしもべがお客さんの足を洗うんです。人の汚い足に触れ、そしてきれいに洗い流すというこの仕事は最も卑しい仕事、惨めな仕事だと言われてました。だから、しもべの中でも特に身分の低いしもべが行う仕事だったそうなんです。でもそれをイエス様がしたっていうんです。弟子たちにとっては主であり先生であった。私たちの救い主で神の御子であったイエス様が、しもべの姿を取り、弟子たちの前にひざまずいて、用意した水で一人一人の足を洗いました。そしていよいよ、ペテロの順番が来たとき、やっぱり彼は黙ってられないんですね。なんかいつもコメントしたいんですよね。そういう人、どこかにいると思いますけれども。で、彼は言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。で、今日はこのペテロの言葉に注目しながら、イエス様が足を洗われたことに込められた、イエス様の愛を探り求めていきたいと思います。まずはじめに考えたいことは、なぜイエス様は弟子たちの足を洗ったのかっていうことです。でもうこれは一言で答えを出しましょう。それはイエス様は弟子たちを愛していたからです。読んでいただいた一節の中にこのような言葉がありました。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。世にいるものとは直接的には弟子たちのことです。もちろん今日は私たちのことです。残るところなくという言葉の言語の意味は、最後の瞬間までという意味と、もう一つ、最後の一滴を振り絞るまでという意味があります。で、この箇所においては両方の意味が当てはまります。 イエス様は本当にこの世での最後の瞬間である十字架、しかも自分にとってはご自分にとっては一番苦しい十字架のその最後の瞬間までギリギリまで弟子たちを愛された。それとともにイエス様が行われたこの夜、弟子たちの足を洗うという行為は、これはイエス様の愛の最後の一滴を振り絞る行為だったということなんです。なんかお茶を入れるときですね、紅茶でも緑茶でもこう入れて、最後の一滴がこうポタッと落ちる。で、その最後の一滴に旨味が一番凝縮してるらしいんですけども、で、名前があるらしいんですね。ゴールデンドロップっていう言い方。それ、今まで、最近まで知らなかったんですが、で、イエス様がこの夜弟子たちに示された洗濯という行為は、これまさに弟子たちへのゴールデンドロップ。本当に最高の最高の愛の最後の一滴を振り絞った行為だったということができると思います。もちろん、イエス様は弟子たちと出会って、いや、イエス様が弟子たちを選んで招いて、約3年半の間、常に彼らを愛されました。多くの人をイエス様は愛されましたけども、弟子たちは特別の愛を受けていたんです。でも、それでも、まだイエス様の愛は、苦しみに近づけば近づくほど、ますます深く強くなっていったということです。それがゴールデンドロップの愛、最後の愛。では、なぜこの足を洗うっていう行為が愛の行為になるのかっていうことです。それはまず一つ目に、その時、その夜、最後の晩餐の場所で、他に誰も彼らの足を洗う人がいなかったからです。結局、しもべがいないという状況って、誰も他の人の足を洗いたがらないっていう状況につながっていった。彼らは足が汚くても構わない。そのまま食事をしようとしてたんです。で、聞いたことがあるかもしれませんけど、当時のユダヤ人は会食をするときに、みんな横にこうやって寝そべって肘をついて、で、片手で、左手でか。右手でこうやって、片手で食事をしてたそうですね。寝転がったりクッションに寄りかかるようなスタイルで食べてたそうなんで、だから結局隣の人の足が結構自分の顔に近くなっちゃうわけですよね。弟子たちはそれでも本当に良かったのかってことです。もちろん彼らがその夜何を感じてたのか、自分たちの足が汚いっていうことにも気づいたのか気づいてなかったのか分かりませんけれど、少なくともこの聖書で分かることは、誰も他の人の足を洗おうとはしなかったっていう事実です。だからイエス様が現れたんです。彼らの主であり死であるイエス様が弟子たちの汚い足を洗ってくださった。でももう一つの意味がありました。霊的な意味です。それはイエス様が弟子たちの足を洗ったっていうのは、十字架によって彼らの罪を許し清めるということ。それを予言的に、これから起こる、明日もう起こるんだっていうこと、予言的に、また象徴的に、これが私があなた方にしようとしていることだよと弟子たちに分かる形で示された行為なんです。弟子たちの汚い足、それは彼らの罪に満ちた姿でした。ずっと一緒に旅をしてきた仲間たちの足さえも互いに洗い合おうとしなかった。それどころかイエス様の足も洗おうとする者がいなかった。結局みんな自分が大切なんです。そして汚いものに触れる仕事を拒む心があるんです。俺は清く尊い存在だから卑しいことはできないっていう傲慢。だから足を洗うしもべをどこかで見下しているような、そういう自分を高いところに置く心。他の福音書には、その夜弟子たちは誰が一番この中で偉いだろうかと互いに議論し合っていたと書いてあります。人より自分が上か下か、そんなことばかり気になって、他者に対する愛のかけらもない。これが弟子たちの本当の姿です。でもそれは私たちの罪深い本性ではないでしょうか。弟子たちのことばかり指を指すことはできません。そのような姿は私の中にあること、年を取れば取るほど それは分かってきました。このような人間の罪に直接触れて、汚いものに触れて、それを許して、癒して、清めて、きれいに洗い流してくれる人なんて、そしてそんな力なんて、この世にはありません。専属というユダヤ社会の習わしも、また一日に何度も手や足を洗うというユダヤ教の清めの儀式も、罪の力に対しては何の力も持っていません。しかし神の子イエス様は救い主キリストとして、弟子たちの、そして私たちの罪を許し、清め、神様のもとに引き戻すために来てくださいました。イエス様は、すべての人の罪の汚れを一身に受けて、十字架上で身代わりに清い身体が私たちの罪によって傷つけられ、汚されることによって、私たちの罪を洗い流す、その救いの御業を成し遂げてくださいました。イエス様は愛する弟子たち、また私たちのために、ご自分のすべてを捧げて、愛の最後の一滴を振り絞って、注ぎ尽くしてくださいました。それがイエス様が足を洗われたことの意味です。でもなぜイエス様はそこまでできたのか。もちろん神の御子だからっていう答えが、最高の最善の答えであり、最もシンプルな答えだとは思いますが、もう少し考えたいと思います。なぜこのお方は、人となられた、私たちと同じ人間となられた神の御子は、自分が最も苦しい時に、罪深い者たちのために愛を注ぎ尽くすことができたのでしょうか。それは、イエス様はいつも天の父との愛の交わりに生き、愛に満たされていたからです。最後の晩餐の夜、その状況的には最悪でした。ユダから売り飛ばされ、弟子たちからもやがて見放され、ペテロからも知らないと言われるような、そしてその後、鞭で叩かれ、茨の冠をかぶせられて十字架にかけられるんです。だからこの地上では最悪の時にイエス様は、道地に最も近づいていた。本当に、これは皮肉ですけれども、一番辛い時に一番天の父に近かったんですね、イエス様は。一節にこうありました。この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、自分の時、すなわち十字架の時です。十字架の時、それは父の身元に行く時だっていうことですね。また三節にはこうありました。イエスは、父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、それで席を立ち上がって弟子たちの足を洗ったとつながりますね。十字架は死ぬっていうことです。そしてこの十字架を見て多くの人たちは歴史を通して、そんな死んでしまうようなやつは救い主ではない。私たちを救うことはできない。惨めじゃないか大体と言って、イエス様を信じないできました。でもイエス・キリストだけが死によって勝利を勝ち取られ、死ぬことによって永遠の命を得られ、死ぬことによって父の栄光を表されたんです。だからイエス様にとっては、これは苦しいけれども、それすなわち父が万物を、すべてをもう自分のものとして与えてくださる時だと知っておられた。そして、いよいよ父のもとに帰る時だ。どんどんこう父に近づいている時だっていうことを知ったので、イエス様はこの父の愛に満たされて、しもべの姿を取ることができたっていうことですね。本当にイエス様の内側は愛に満たされ、その愛が外へと流れ出ていました。スコットランドの牧師、また神学者であったウィリアム・バークレーという人はこういう言葉を残しています。イエスは神の御子として、この上ない誇りを感じたとき、この上ない謙遜を示された。父が万物を自分の手に渡されたことを知ったとき、すべてを捨ててしもべとなられた。天の栄光と権威を目の前にしたとき、地にいる罪深い弟子たちの足を洗った。私たちのうちで多くの人たちは、私は清く尊い存在だ。と自らを誇り、 自分を守るために人々から距離を置き、人間の弱さに触れないように生きてしまいます。専属のような卑しい行為を行うことはもちろんのこと、神と人の前にへりくだり仕えることはできません。口では神と人を愛すると誰でも言うことはできます。クリスチャンはそのことが正しいことだと頭で知ってます。でも実践することは難しい。なぜならば、神の愛に満たされず、人への愛が流れ出ていないからです。清く尊い神の御子イエス様は、罪人たちの汚い足に触れて現れました。自分を裏切ったユダの足も洗った。自分を知らないと否定したペテロの足も洗いました。そして自分を見捨てて逃げ出した弟子たち全員の足もきれいに洗い流されました。神様の愛に満たされていたからです。その愛は罪人を愛さずには折れなかったんです。次に考えたいことがありますが、そんなイエス様の愛に満ちた足を洗ってくださるという行為を拒んだ男がいました。皆さんご存知、そして皆さん大好きペテロです。ですね。私もペテロ大好きです。彼の存在には本当に慰めをいつも受けます。でも本当に愚かで面白いやつで彼を通していろんなことを学ぶことができます。ペテロがイエス様はペテロの足を洗おうとしたときに彼は言いました。決して私の足を洗わないでください。拒むわけですね。他の人たちは洗ってもらったのに自分だけ洗ってほしくないと。本当にペテロらしい、このあたり。で、私はこの箇所を読むと、いつも思い出す出来事があるんです。今から約10年前のことなんですが、東海岸ユースキャンプ、ヒガキャンって言ってるんですけど、そのユースキャンプのリーダー訓練会という、トレーニングセッションを2日間持った時のことです。そのプログラムの一番最後に、洗足式ですね、お互いの足を洗うということをやってみました。互いの足を洗い合いながら、しもべとして仕えてくださったイエス様のことを思っていこう。そういう、時だったんです。で、その時にある問題が起きました。もう全員が拒むわけです。洗われること。まあみんな笑いながらですけどね。自分が他の人の足を洗うのは OK だけど、自分の足を洗ってもらうのは嫌だってみんなダダをこね始めて、もうなんか先に進めなくなるんですよね。でどうぞお先にって言って、そういう時だけ日本人っぽく譲り合うんです。じゃあみんななんでそんな嫌なのって言って理由を挙げてもらいました。で、それをお互いにこう聞き合って、結構それがいい時間になったんですけど、面白かったですね。その時の出た理由をシェアします。とにかく恥ずかしいと。また、人に洗ってもらうのは申し訳ない。自分の足の形が嫌いだ。見られたくない。詰め切ってくるの忘れた。そもそも人前に足を投げ出すなんて失礼です。これもすごい真面目な子だったんですけど。いいご家庭で育った子なんですけど。で、最後に出たのが、足が臭い。これは、まあ私をはじめとして年配の男性たちがみんな言ってたんですけど、臭いから嫌だよ。で、皆さんだったらどんな反応しますか？ある方は、いや、洗ってくださいって、ね、すぐにこう、オープンに受け入れてくれるかもしれません。ある人は、もう本当に拒むかもしれない。ある人は両方 OK、洗ってもらうのも洗うのも OK、ある人は両方絶対だって言うかもしれない。で、もちろんこれはですね、物理的に、こう、足を実際洗うか洗わないかっていうことの、その反応っていう問題だから、そんななんか霊的じゃないかなとは思ったんですけど、でもいろんなことが学べました。私たちの反応には、その育った文化の背景があります。日本人とユダヤ人、ね、似たところもあるとよく言われますが、でも足を洗うなんていう文化、日本にはないですから。だから反応が、こう、そういう感じでもおかしくはないと思います。でもそれぞれに背負って生きてきたもの、生い立ち、家庭から得た価値観、足を洗うというものが持つ意味合いの違い、また性格、いろいろあると思うんですが、ペテロはなんで拒んだんだろうかと思います。彼の深いところにあった問題、イエス様に洗ってもらうことを拒んだ理由、それは プライドであり、またプライドを持っている自分のことが本当に見えてない自己認識のなさであったんではないかと私はそのように見ています。ペテロの2つの言葉、まずあなたが私の足を洗ってくださるのですかっていう言葉、そしてもう一つ、決して私の足を洗わないでください。で、これは2つとも私のというところに最もストレス強調点があるんだそうです。ギリシャ語で書かれてますけども、そのどこに強調点を置くかによって全然意味合いが違ってくる、そういう言語なので、それを学ばなきゃいけないんですけども、私の足を洗わないでくださいって言ったんだそうです。どういう意味かというと、私に限って洗ってもらうなんかありえませんっていう意味ですね。もっと付け加えて言うならば、他の弟子たちは簡単にあなたに洗わせるかもしれませんが、この私はあなた様のような方に洗ってもらうそんな気持ちはありません、どうぞやめてくださいと、もっともらしいことを言ってるわけです。ですね。じゃあお前が洗えよって突っ込みたくなりませんか、皆さん。イエス様に洗わせたくないなら、なんでペテロさん、あなたが弟子になって洗わなかったのですかって問題ですよね。自分は使いたくないけれども、でもイエス様に足を洗ってもらうのは申し訳ないような気がするっていう、本当に申し訳ないんですけどペテロに、でもなんか外側ばっかり気にして、でも心の中に本当の謙遜がない人の言葉ではないかと思います。言い過ぎかもしれません。でも言い過ぎではないと私は確信を持ってます。なぜならば、聖書を通して読んでいくと、ペテロは似たようなことをいろんなところでやってしまっているからですね。皆さんもご存知だと思います。この同じ13章の後の方、37節で彼は、あなたのためには命も捨てますってまたすごいことを言うわけですよ。でもその直後、あんなやつ知らないって3回否定しました。もう彼は口から、ボンボンボンボン自分がそうなりたいとか自分のことはそういうふうに思ってるっていうような、こうなんか架空の人物、自分というか理想像を持ってるんでしょうか、もうプライドでいろんなこと言っちゃうんですよね。マタイ26章の最後の晩餐の ところでは、たとえ他の者たちがあなたを見捨てても私は決してつまずきませんと、他の弟子たちを見下して自分を上に高いところに置いてるんですね。でも、まあ今も言いましたけど、ペテロはもう舌の根の乾かぬうちに、あんなやつ知らないと言って自分を守るために逃げていったわけです。このペテロのプライドはしばしば彼自身を罠にはめ、愚かな結果を刈り取ることになりました。そして、もっと悪いのは、彼はそんな自分の姿をまだ認識できてなかったんです。自分がどんなに愚かであるか、自分の自信が全然根拠のない自信であること、彼は本当に分かってなかった。私たちも、まあ何度も言っちゃいますが、年とともに、ああ、俺ってこんなダメだったかってこう、本当に知ってしまう瞬間ってあるんじゃないでしょうか。その時は痛い思いがします。辛いです。でも、そこを一つ一つ認めていかないと、私たちは人としても成長ができませんし、それ以上に神様との関係が、本当に近くなることはできないんですね。ペテロは究極的にイエス様の言葉さえ遮って、あなたが十字架にかかるなんてありえませんと正そうとしたこともありましたよね。そんなペテロですが、この13章でイエス様が、そうか、もし私が洗わなければあなたと私は何の関係もありませんよと言った途端に焦ってですね、じゃあ足だけじゃなくて手も頭も洗ってください。あっさり心変わりする。これが、自己認識のなさですね。自分が何をしてるかわからないんです。もう自分の言葉や信念にこう全然この根拠がないわけですよね。コロコロコロコロ環境によって変わるし、人の言葉によって変わるし、今現代風に言うならば、社会が私という人間をどういうふうに定義するか、ディファインするか、自分の仕事を通してどういうふうに私に価値を与えてもらうかによって、もうコロコロコロコロ私たちは大事な部分、本質的な部分さえ変えてしまう。本当にそれはプライドであり、自己認識のなさです。さっき言ったように、私は個人的にペテロが好きです。本当に彼は一生懸命です。 彼のこういう愚かさは決して計画して行ったものじゃないし、愚かなほどに正直だと思います。そこに私たちの姿を見るんじゃないでしょうか。しかし、私たちは学ぶ必要があるのは、罪人の最も危険で悲しいこと、それは自分の罪を知らないまま生き続け、人を傷つけ、究極的にはイエス様を十字架に釘付けにし続けるっていうことです。私はまともな人間だ。他の人がおかしいと信じ続けて生きるっていうことです。もし私たちが自分の罪を知らないまま、本当の姿を認識しないまま生きていくならば、イエス様の愛も十字架も知ることはできません。だからイエス様は言われたんです。私がしていることは今はわからないが、後でわかるようになります。本当にお優しい言葉だと思います、これは。こんな情けない3年半一緒にずーっと生活してきたのに、もうわかってもいいはずのペテロ、リーダーペテロがわからない、愚か。でも、イエス様は言ってるんです。今は大丈夫だよって。もう分かってたから、そんなお前のことはって感じですよね。でも、後で分かるようになるよって言ってくれた。それは、イエス様が十字架にかかり、天に帰られた後、聖霊を下してくださった。ペテロをはじめ弟子たちみんなに聖霊を与えてくださった。その時に彼らの目が開かれて、イエス様のことが分かりました。本当にその時が来たんですね。イエス様は本当にそのように忍耐深いお方です。こんなペテロや弟子たちや私たちを放っておかれる方ではない。いつまでもお付き合いしてくださるんですね。見放さずに。本当にイエス様はペテロと向き合い、寄り添い、最後まで共に歩んでくださいました。そしてご自分が一番苦しい時に愛の最後の一滴をペテロに注いでくださったんです。私が洗わなければあなたとの関係はありませんと言われたその言葉。その意味は、私はあなたのために、十字架で死ぬために来たのだ。あなたは罪人であり、私はあなたの救い主だ。新しい関係を持とうではないか。そういう意味です。さっきお話しした、リーダー訓練会の専属式で、私が足を洗わせてもらった男の子は、高校を卒業したばかりの若い子でした。今はもう結婚してお父さんになってるんですけど、で彼は私に足を洗ってもらいながら突然泣き始めたんですね。涙流して。で、後でそのことについて証しをしてもらいました。彼は言ってました。僕はまずクリス先生に洗ってもらうなんて申し訳ない。恥ずかしいと思っていました。でもその時分かったのは、イエス様が僕の汚い足に触れたこと、汚い心を清めるために十字架にかかってくださったことを僕は今までなんと軽く扱ってきたことか。その意味を、その愛を僕は本当に分かっていませんでした。自分の罪深さが人に足を洗ってもらった時に示されましたっていう、本当に素直な証をしてくれました。どうか、あのペテロの愚かな言葉が今私たちに新しい意味を持って迫ってくるようにと祈らされます。イエス様、あなたが、聖なる神の子であるあなたが、この私の汚い足を洗ってくださるのですか？ありがとうございます。どうか洗ってください。と素直に足を出したいと思います。最後のポイントとしてもう一つ。イエス様が弟子たちの足を洗った理由、その2です。でも別の理由ではなくて、これもイエス様の愛から生まれてきた理由です。それは、弟子たちに模範を示すためです。イエス様と弟子たちの関係、それはまず最初に救い主と罪人の関係です。でもその次に来るのは、師匠と弟子の関係です。そして今日もイエス様は十字架によって私たちの罪を許して救ってくださっただけではなく、そこから始まる新しい関係。私たちが弟子となり、イエス様を師として、主として仰いで、ついていく関係。その関係に入れてくださいました。師弟関係とは一体何でしょうか？14節と15節のイエス様の言葉に完璧な定義があると私は思います。イエス様は言われました。 主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。弟子というものは死の背中を見て育ちます。弟子は死が歩んだ道をたどります。死がしてくださったように他の人にも行います。改めて考えたいと思いますが、なぜ弟子たちはこの夜、互いの足を洗い合うことができなかったのでしょうか。それはすでにお話した通り、彼らが自己中心で傲慢な罪人だったからです。でももう一つの理由は、それは弟子は死から模範を示されなければ、正しいことが何なのか、自分はどういうふうに生きるべきなのか、どんなふうに人を愛すればよいのか、それを知らないからです。彼らはそれまで一度も互いの足を洗い合うなんていうコンセプトを聞いたことはありませんでした。そんなものユダヤの社会になかったんです。しもべが行う卑しい仕事でしかなかったんですね。それを実践するためにはプライドを捨てて低くへりくだるしもべの姿を取らなければならず、彼らには不可能でした。たとえ彼らが人の足を洗うのは正しいことだよっていう、まあ、いい教えとして学んだり、頭で考えて納得しようとしても難しいことだと思います。そして頭で分かったっていうものは本当の意味の使えるっていうことにはつながりにくいと思います。彼らに必要だったのは愛されることであり、足を洗ってもらうという体験だったんです。私たちも同じではないでしょうか。単なる良い教えは人を生かすことはできません。でも、愛されたっていう体験は、その人を生かし、満たし、私も誰かを愛したいっていう人に変えられていきます。皆さんにはこの礼拝で前にお話したことがあるかと思いますけど、7年前に留学生として日本から来ていた一人の、クリスチャンの若い女性が帰国して、で、今は日本のあるところで児童養護施設に住み込みで働いています。彼女は、働き始めた時25歳だったと思いますね。あ、24歳。失礼。そして24歳の若い女性が、いきなり6人の子供の母親役として、一つの家に一緒に住むことになりました。この子供たちは、みんな違う家庭から、いろんな理由で、保護者と親と一緒に住むことができなくなった子供たちです。彼女は一生懸命、子供たちを養い、教え、守り、導いてきました。この子供たちは、暴力によって、言葉によって、精神的にアビューズを受けて、ずっと生きてきました。愛されたっていう体験がない子供たち。愛されたことがないので、人を愛するとか優しくするということがわからないんだそうです。でも、とにかく、人間の基本的な欲求として愛されたいっていうものは中にあるわけですから、なんとかこのお母さんから愛をゲットしようと必死なんですね。でもみんな一人一人、こう、育ってきた、生い立ちとか受けてきた経験が違います。年齢も幼稚園から中学生までいて、男の子も女の子もいるので、もうみんな違う方法で彼女から愛をもぎ取ろうとして、ある時には、本当に汚い言葉を浴びせたり、ある時には、一生懸命作ったご飯を食べない、ハンガーストライキをしたり、ある女の子は毎晩悪夢でうなされるので、夜中、その彼女のベッドに入ってきて、本当に自分は眠ることはできない。いろんなことがあったそうです。愛に飢え渇く子供たちとの格闘の毎日でした。彼女は、初めは若さと勢いで頑張っていたんですけども、2年が過ぎた頃、ある時、もう身も心もボロボロです。続けられそうにありませんと連絡をくれました。私も祈っていました。それでもなんとか頑張ってつなぎながら3年が過ぎ、でもその頃にはもう心にも体にも影響が出ていました。何度かやめることを私は勧めて、彼女も真剣にそのことを考えたんですが、その度にお祈りして、御言葉からこう励ましと慰めを受けてまた復帰するわけですね。そうやって繋いで繋いでいきながら、この4月でもうすぐ5年目に入ろうとしています。先日また話したんですけども、こんなことを言ってました。 今でも状況は大変です。でも、私はあの子たちを愛しています。どんなに愛しても、すぐに結果が出ないことは分かっています。だけど、いつの日か、あの子たちが、あの家で自分を愛された、と思い出してくれたら嬉しいです。そして、その愛は、私のでは愛ではなく、イエス様の愛だったと知ってほしいし、愛された分、誰かを愛する人になってほしいです。そういう思いで、彼女はまた、帰っていきました。イエス様は言われました。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は模範を示したのだ。それは、その時には具体的に足を洗い合うという行為ですが、もちろん、今日私たちが誰かのところに行って、いきなり水で足洗ったりしたら、それは大変失礼というか、まあ、怪しい行為ですから、しないように気をつけましょう。ですね。でもじゃあどういうことかというと、人を愛し、しもべとして使える心と態度。特に、その人の汚いところ、弱さ、罪深い部分にさえ触れていく愛だということです。それは私たちがまずそうやってイエス様に愛されたからです。イエス様が私の足を洗ってくださったこと、その意味を味わい続け、なぜそうされたのかという背後にある愛。天の父との関係によってイエス様も愛に満たされて私たちは愛された。そのことを一つ一つ私たちは味わい、飲み込み、自分の中で本当にそれが栄養となって血となり肉となって、私たちがそのようなものに変えられていくように祈っていきたいと思います。愛を味わえば味わうほど私たちはもう自分でも意識しないうちにそのようなものに変えられていくこと、そのことを期待したいと思いますし、でもいつだってそんなにうまくいくことではないと。本当に私自身もたくさんの失敗を通して、知らされていますから、私たちはいつでもイエス様との関係を持ち続けることがどうしても必要です。最近思うんですけど、私たちクリスチャンは、また教会は、伝道や奉仕っていうことについて、その賜物があるかないかとか、自分は証明をコーリングを受けたかどうかとか、そういうアイディアとか言葉にとらわれすぎてるんじゃないかっていうことです。そういう私もかつてユースキャンプとかで、あなたにしかできないことを知り、そのように生きようっていうテーマを掲げて、よく、ですね。日本でも流行ったオンリーワンとか、You are special とか、You are original とか、まあそういうメッセージを掲げてきたっていうことは、それは確かなんです。もちろんそれらもものすごく大事な価値観であることは間違いないと思います。自分にしかできないことを一人一人与えられてるから、それを知ることは本当に大事なことだと思います。でも、何か大事なものをミスしてるんじゃないかな。思わされています。それは何かというと、自分にしかできないこととかスペシャルなことばかり考えているうちに、誰にでもできることを私たちは忘れてるんじゃないか。誰にでもできることとは何でしょうか。あの夜、最後の晩餐、食事を始める前に、人の足を洗うことは誰にでもできたはずなんです。ペテロでもヨハネでもヤコブでも、賜物があるかとかないかとか、どんな仕事をしてきたかとか全然関係ないじゃないですか。でもそこができないっていうこと。私たちには改めてスペシャルな賜物や訓練や教育が必要なわけではなくて、ただイエス様に洗ってもらったものだ。そのことを本当に深く知り味わう。そして1回2回とか何年も前に洗ってもらったっていうその思い出に生きるんじゃなくて、今日も明日も日々イエス様の愛をまずいただいて、そして私たちは隣人の、そして互いの足を洗い合うお互いとして歩ませていただきたいと思います。閉じたいと思いますけれども、イエス様が本当にすべてのクリスチャンに、すべてのイエス様の弟子たちに与えられた戒め、それは何でしょうか？それは神を愛し人を愛するっていうことです。何か特別なことをせよとかですね。今日、里子ちゃんいるから、たまたまいますから、使わせてもらうと、里子ちゃんのように美しい楽器が弾けるようにと。みんなにそんなこと言われたらできませんよ、私は。だけど、みんなができることをイエス様は 使命として与えられた。それは愛し合うこと、使い合うこと、足を洗い合うこと。いや、そんな言うのは簡単だけど、それが難しいんだよって言いたくなりませんか？私そう思います。実はこれがめちゃくちゃ難しいんですよね。本当に本気で愛すること、汚い足を洗い合うことって、それは難しいと思います。だから、もしかしたら私たちはそれ以外のことに逃げてるのかもしれない。本気で愛すること。でも、それをこの世界は必要としてます。本気で愛する人がいるのかって。私の隣人は本当にいるのかって。悲しみながら、苦しみながら、孤独に生きてる人たちが本当にたくさんいるこの世界で、イエス・キリストがまず私の隣人となってくださり、私の汚い足を洗ってくださったように、私たち一人一人も同じようにイエス様から使わされていると、本当に聖書からそのように信じています。私たちはイエス様に足を洗っていただいたでしょうか。もしかしてペテロのように、いや、私なら大丈夫です、間に合ってますと、困んなりしてないでしょうか。自分の足が汚いことを認識しているでしょうか。どうか聖霊様の助けによって、そのことを見せていただけますように。過去の記憶や思い出に浸って、でも今日の足は汚いっていう、その汚いまま生きてないでしょうか。イエス様の十字架は今日もフレッシュです。でもイエス様は今日生きておられます。死んだ救い主じゃない。生きて、私たちと共に生きて歩んでいてくださる救い主。イースター、今年のイースターに向かって、もう一度このイエス様の足を洗ってくださった愛と、そして蘇りの力に満たされて、それぞれのところで歩ませていただきたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様が私の足を洗ってくださったことを本当にありがとうございます。どれだけ言葉を使って話したとしても、あなたの本当の心からはほど遠いことを感じています。他の人の足を洗うこと、互いに洗い合うこと、それは本当にどういうことなのか、本当に分かってないなと思います。でもどうか、言葉ではなく、私たちの日々の生活の中で、生きることの中で、苦しんだり、悲しんだり、泣いたり、もがいたり、そして喜んだり、感謝したりする中で、あなたと歩む中で、足を洗い合うことについて続いて教えてください。でも、とにかく、あなたに愛していただいた、あなたが私の足を洗ってくださったのですから、と、私の心の中に新しい意味での言葉を与えてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。